メグのノリノリ15ミニッツ。皆さんこんばんは。はい、3回目に登場してきましたメグです。またまた私風邪ひいちゃいました。ちょっと喉がガラガラです。ちょっと聞きづらいかもしれませんが一生懸命頑張りますということで、先週ですかね、うちの娘が、運動会を行いました。9月の27日の土曜日ですかね、したんですけれども、大体の学校がみんな運動会だったと思います。で、一生懸命頑張りました。で、娘の成長がとても分かって嬉しく楽しい一日を過ごしたんですけども、普段は娘は走るのが早い方だと思うんですね。私がいたずらした時に怒ったらダーって逃げるんですけど、その時ものすごく速くて私すごい追いつかないぐらい速いんですね。だけど実際こう競技として走った時には信じられないぐらい遅いんですよ。それで結果はちょっと 50m 走1年生走ったんですけど、5人走った中ですかね、ちょっとビリだったんですね。だけどまあ一生懸命走ったので、ビリでも一生懸命走ったからよかったよって、やりきることが大事なんだよなんていうふうにまあ言ってですね、励ましていったんですけれどもね。でね、まあ1年生の競技は大玉送りとか、まあ玉入れとかダンスとかいろいろあったんですけど、ダンスはねもうノリノリでね、腰フリフリしたり手をねまあパラパラパラって振ったりね、ボンボン持って踊ったんですけど、すっごい可愛くて、わーうちの子ほんと可愛いなーっていう風にね、まあ親バカになりましたね。もう本当にね可愛くて可愛くて、もう踊ってる最中でも何でもね、もう可愛いって言ってね抱きしめに行ってしまいたいぐらい、もう可愛くてずっと見てました。でもね、PTA なのでね、係の仕事もあったので、それとまあ併合しながら見ていたので、ちょっとバタバタはしていたんですけれども、しっかり1年生の演技が見れてとても良い運動会でした。でね、ジージとバーバも来てくれて、本人はまあ見てくれてるっていうこともあって、非常にね元気よく一生懸命やろうっていうね熱意が伝わってきて良かったですね。でね、6年生が組体操をやったんですけどもね、その組体操がまたまたもう大感激でしたね。それでね、ピラミッドを最後にやったんですけどもね、そのピラミッドが普通はほらいろんななんていうかな、何組かに分かれてピラミッドをすると思うんですけどもね、今回うちの学校の生徒たちはね、6年生全員が一つのピラミッドになって、確か6段だか7段で最後上に上がった子がいて、とても感動しました。一生懸命頑張ってる姿っていいですね。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
今ですね、注目の世界の終わりというグループの RPG という曲を流させていただいたんですけれども、この曲で、私の娘は1年生の表現としてのダンスをしたんですね。で、運動会といえばお弁当ですよね。で、お弁当の中身 何にしようかなって思ったところ、娘は卵が大好きなので卵は絶対に入れることにしてるんですけども、だけど卵といえばどうしても思い出してしまって忘れられないことがあったんですね。それはですね、まあ私が15歳から日光江戸村で修行しましたという話は何回もしているので皆様覚えておいてくれてると思うんですけれども、そこの、寮ですね、その時に、一人で何でもやらなくてはいけない、洗濯から掃除からご飯作るのも全て全部自分でやるっていうところなんですけどもね。だけど15歳で中学校卒業してすぐ行ったもので、料理はできないわ、洗濯はできないわ、もう何にもできない、まあバカな状態で行ったわけですよね。ただ芸能界を目指そうっていう気持ちだけで、まあ、行ったんですけどもね。で、寮でご飯を作らなきゃいけないときに、このまんまじゃちょっとね、買ったものばっかりだとちょっと栄養がやばいなっていうふうに途中で思いまして、まあバカでもそれは思ったんですよ、ちゃんとね。それで、お母さんに電話して、なんか簡単なもの作れるように教えてもらおうかなと思って、とりあえず卵焼き、目玉焼き、まあ卵料理を覚えたらいいんじゃないっていうふうに言われたんで、とりあえずまあ卵料理をやろうかなっていうふうになりまして、それで おばあちゃんがよく生まれたての卵、産みたての卵、なんていうんですかね、生まれたばっかりの卵売ってるところから、新鮮な卵を予約でまあ買っていたんですね。それを食べるんだったら送ってあげるよって言って、私にまあ送ってきてくれたんですよ。それでその卵がちょうどあったので、教えてもらった通りに作ろうかなと思って、冷蔵庫から生卵をまあ1つ取って、それでまだ卵をね割ってもいないのに、そういえばかき混ぜるものがいるなっていうふうに思って、まあ卵を片手にかき混ぜるものを探そうと思って、フォークとかナイフとか入ってる棚をこう開けたんです。で探してる時にちょうどね電話がかかってきたんですよ。で、あ、電話かかってきたと思って、もうね卵をねふっとこう無意識にその開けた引き出しの上にこうポンって置いた状態で電話に走って出に行ったんですね、部屋に。それでちょうどお母さんから電話かかってきたんですよ。で、今何してんの、最近電話がないじゃないって言うから、まあお稽古で遅くなっちゃって電話かけてる暇もないし疲れてるからねなんていういろんな話をこうしてるうちに、その卵の存在をすっかり忘れちゃったんですね。で電話 をしながら、あ、そういえばと思って、なんか引き出し開いてるなと思って、そのまま卵を置きっぱなしにした状態のままですよ、引き出しをね開いてると思ってね、パンってこう閉めちゃったんですよね。それで閉めた後も卵の存在を忘れていて、でずっとまあお母さんと喋ってて、で電話切った後に、あれ私何かしてる途中だったよななんて思ったんですけど、卵っていうところになんか頭が回らなく思い出せなくて、でそのまんま、あ、そういえば今日なんか食べなきゃなと思って、あ、そうだよ卵だよってそこで思い出して、それでまたね冷蔵庫からねさらに新しい卵もう一つ取って、そうだ卵やろうと思ってたんだと思って、引き出しに置きっぱなしの卵を忘れて、また新しい卵を取って、それでね調理してね食べたんですよ。で、あ、お母さんに教えてもらったからこれちょっとしばらく続けて卵焼きぐらい作れるようにしようと思ってやったんですけど、それでその日はそのまままあ食べてお風呂入ってすぐ寝たんですけど、でね3日ぐらいかな経ってから、なんかね夜中にねかすかにね、なんかピーピーピーってなんかな なんかの音が聞こえるんですよ。何かなと思いながらも、な別にまあうちの部屋からかなんかわかんないけど、どっか聞こえてくるのかわかんないけど、まあうちじゃないなと思って、でそのまんまね、まあ気にしなかったんですよ。それでね、そっから1週間ぐらい経ったら、おばあちゃんとお父さんとお母さんが、まあ私が掃除できないのを知っているので、寮にね、お前掃除どうせ掃除してないんだったら手伝いに行ってやれよって言って、わざわざね、来てくれたんですよ。で舞台をね見てきてくれるために来てくれたんだったらまだわかるんですけど、部屋の掃除をするために、大人3人が来てくれたんですよ。ほんで私はおやったらっきーなんて思って、手伝ってくれるとかと思ってたんですよ。本当は自分でやんなきゃいけないんだけど、それでね掃除をしてた時に、たまたまそのばあちゃんがその引き出しをパッて開けたんですよ。そしたらね、なんとなんとそこには卵から帰ったひよこちゃんが見いらかしてね、そのケースにねぺったりっとね張り付いてねいたわけですよ。でばあちゃんが、何これあんた何したの、あそういえば卵そこに置きっぱなしだったって言ったら、これひよこじゃないかって言って、それでばあちゃんがもう慌ててもう一生懸命こすってね、雑巾とかでもねこすってやったんですけどね、なかなかね落ちなくて、本当にね乾いてねカラッカラな状態のね見いらかしてたんで、もうそれでね、あんた何をかわいそうなことをしてなんてねおばあちゃんに言われてね怒られたんですけどね、まあそういうことをねしちゃうぐらいのねバカだったんですよね。まあ今もバカなんですけど、昔よりはねちょっとマシになったかななんて思うんです。今はもうさすがにそんなことはまあしないようにっていうか、しちゃいけないと思うんでしてないんですけどね。まあバカだった時代から今ちょっとだけ大人になって利口になったような気がするので、もう二度とそういうようなちょっとかわいそうな残酷なようなことはしないように気をつけながら料理しないとなーなんていうふうに反省しております。どうしても忘れられない卵の思い出でした。あ皆さん、もうそろそろ終わりの時間になってしまいました。そうですね、次回はですね皆さんのハプニングをご紹介させていただければと思います。ですのでメールアドレスの方にメールをどしどしご応募していただきたいんです。メールアドレスは mao0419mama1104@yahoo.co.jp でございます。どしどしご応募お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。さあ外は寒くなってまいりました。もう皆さん風邪ひかないように十分気をつけてくださいね。それでは次回またお会いしましょう。バイバイ。熟した